お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
日本からオーストラリアへ移住する若い人たちは普通留学生やワーキングホリデーメーカーとしてやってきますけれども、メルボルンで不動産コンサルタントやイベントオーガナイザーなどさまざまな仕事をしているアトキンソン・カナさんも若い時にワーキングホリデーでオーストラリアへやってきた一人です。カナさんはその後家庭も持って子育てをしながらさまざまな仕事に挑戦してきました。こんばんは。そのアトキンソン・カナさんにワーキングホリデー時代からの話などをしてもらいました。カナさんはオーストラリアにいらっしゃってからどのくらいになりますですかね。
ですね、2000年に一番初めにワーホリできたんですけれども、それでその後4、5年日本に帰っててまた戻ってきて、今16年、17年ぐらいになると思います。
もうずっとメルボルンですか。
そうです、はい、住んでるのはずっとメルボルンです。
この年ってそんなにいいですか。
そうですね、なんとなく他も観光では行ったんですけど、まあ、今とか、ね、メルボルン寒いんですけど、それでもまあ慣れたのでここがいいですね。
どこがいいんでしょうね、この年の。
そうですね、カフェとかも多いのもいいですし、あとこう田舎というか、ね、そういうところと都会も揃っているのと、あとは海とか山とか行きたいところも、まあ、我が家からですと1時間いないぐらいで行けるので、はい、いいと思います。
最初にワーキングホリデーでいらっしゃった時とどうですか、印象はもう19年経つとだいぶ違います。
そうですね、まあ、その時って結構必死で、あまりこう限られた人としか会ってなかったり、限られた場所にしか行ってなかったので、もう本当に市内のシティのイメージぐらいしか覚えてないんですけれども、それでもやっぱりかなり変わった感じはしますね。その時からあったお店は本当に数えるほどしかないというか、あんまりなくて、やっぱり新しいショッピングセンターとかも増えてますし、はい、まあ、ギャラリバーとかあの辺も、まあ、大元は変わってないですけど、やっぱりお店とかは変わってますね。はい、
ワーキングホリデーでいらっしゃった時に必死だったんでって今おっしゃいましたけど、どこが大変だったんでしょうね。
はい、そうですね、お金だったと思います、その時は。でとりあえず、まあ別に贅沢しなければ生活できるぐらいは普通にあったと思うんですけど、でも、まあ、語学学校も5週間しか行かなくて、その後すぐ2カ所のレストランで働いてたので、朝から行ってランチ終わって、でしばらくして2時過ぎぐらいに移動して5時からのディナーに入るみたいな生活をほぼ毎日してたので、はい、そうですね、そんな感じで、あまりこう余裕がないわけではなかったんですけど、他に特に何かするあれもその当時はなかったので働いてました。はい、
そんなに無理してどうしてオーストラリアにいらっしゃったんですか。
そうですね、うち家が厳しかったので家を出たかったっていうのが一番の理由でした。そのワーホリで来た一番のきっかけは、でお金を貯めて来ました。であとは海外に住むというのをすごい憧れというかあったの で、その当時ワーキングホリデーが確かカナダとニュージーとオーストラリアというのが割とこうトップ3みたいな感じで、タイミング的にビザが取りやすかったのがオーストラリア でそれでオーストラリアに決めたんですけど、
で、はい、最初に着いたところはどこでした。シドニーでした。
いや、メルボルンでした。日本からそういう、こう留学だとかワーキングホリデー系の雑誌が、まあ、種類その時なかったんですけど、たまたま手に取ったものを購入して、資料請求みたいなのが、語学学校の資料請求のハガキみたいなのがついてて、2カ所に出して、1カ所届いたのがメルボルンの学校だったので、全然迷わずにもうメルボルンっていう感じで、っていう、それをきっかけですね。もしかしたらシドニーの学校が届いてたらシドニーに行ってたかもしれないですし、はい、たまたまメルボルンの学校から連絡が来たので、もうすぐ決めちゃいました。
そのたまたま来たメルボルンで結局かなり根を下ろすことになりましたね。
そうですね、本当にそうですね。まあ、一回ワーホリで帰った時はまた戻ってこようとは思ってたんですけれども、まあでもお金も貯めなきゃなと思って日本に戻ってたんですが、やっぱり日本にいるといったっていろいろと使っちゃったりして、いや、たまらないと思ったので、もうえいっと思ってまた戻ってきてしまったんですけれども、 でそこからずっとメルボルンですね、気づけば。
まあ、メルボルンに戻ってらっしゃったってことは、はい、あんまり嫌な経験もしてなかったわけですね、当時。
そうですね、まあ、あまり、まあ、いろいろあれあったはあったんですけど、でもあまり他のところに住もうっていうのはなかったですね。やっぱりもうちょっとかあのメルボルンを見てみたいとかっていうのはありました。
なるほど。でその後どうなりました？
そうですね、戻ってきて、まあ、その後1年ぐらいしてから、まあ、出産とかもあって、であの日系のところでお仕事させてもらったり、いくつか点々と出産と仕事をこう辞めてみたいな感じで繰り返しながら、そうですね、でなんだかんだで10何年経ってるっていう感じですね。はい、
今はそのご自分のお仕事も含めてこうまとめていただくと、はい、一体何屋さんなんでしょうね今。
そうですね、もうまとめられないくらいこういくつもわらじを履いててもういろんな方にいつ寝てるんだとか言われるんですけど、まあ、ちゃんと寝てます。で、そうですね、まあ、コロナとかもあったんで、その前とかはあのツアーガイドだったりとか、あとそのイベントとかのオーガナイザーをさせてもらっていて、で今の時点では、一番メインにしている仕事というのが不動産のコンサルティングなんですね。であとは、まあ、あの伝言ネットとかにコラム書かせてもらったりとか、あとは、まあ、基本的にベースは、まあ、仕事というわけではないですけれども、4人の子育てがメインですね。その合間とかに仕事、まあ、パソコンを広げたりとか、まあ、スマホで連絡取ったりとかという感じで、はい、日々動いてます。
はい、子育てはうまくいってますか？
そうですね、まあ、でももう試行錯誤です、毎日いろいろと、はい、悩みというかね、もうあれは尽きないですけれども、まあ、それなりに私的にはその本当に小さい子未就学児の時が今考えると大変だったかなと思います。まあ、今一番目とか思春期なんですけど、まあ、それなりの大変なところはあるんですけれども、やっぱり長男が4歳とかそれぐらいまでで、その下にもう一人いてっていう時とかがかなり大変だったので、今はもうちょっとまだマシかなと思ってます。
困った時にどうするんですか？
はい、そうですね、ママ友さんだったりとか、まあ、お母さん同士でいろいろそういう話をしたりもしますけれども、あとは全然関係ない方の、よくまあ仕事で付き合ってたりするこう異業種の方、異業種交流会とかもやるんですけど、そういう方たちに会ってつながってることで、息抜きだったりとか仕事の話もできたりとかで、いいバランスでこう皆さんいろんな方とつながれてるので、それが一番いいところかなと思ってますね。
今特にメルボルンはちょっとコロナウイルスの状況がですね悪化してまして、そういう、はい、方々と会う機会もないと思うんですけれども。
はい、そうですね、本当にこう仕事柄会って何かをするってこうイベントのあれがメインだったので、本当にセミナーとかも開けず、今は、オンラインですね、オンラインでセミナーを、まあ、やってますし、あとはそのコンサルもオンラインです。で例えば不動産関係でもバーチャルのインスペクションみたいなのもありますし、まあ、私はやってないですけども、オンラインのオークションとかも、ね、あります。本当に何でもオンラインになったので、オンラインの飲み会をやったりとか、あとお茶会だとかに参加させてもらったり、また今度企画しようとも思ってますけれども、そういった感じで皆さんとこう接点を、まあ、キープしているというか、はい、お話をしながら息抜きしたりしてます。何ですかね、なんか何かしらやっぱり共通点があったりとか、例えば日本どこからの出身かだったりとか、お仕事でちょっとこう似たような業界だったりとか、はい、いろんな話ができて面白いです。
そういったその人との交流ですね、はい、これは外国で生活するときにどのくらい大事なんでしょうね。
そうですね、やっぱり日本にいたらここまでいろんな人とつながってなかったかなとはすごく思います。で海外にいて特に私は本当に日本人の方とすごくつながってることが多いんですけれども、やっぱり特に日本人は口コミとかだったりとか、まあ、信頼の受ける方が多いので、情報、まあ、今の例えばコロナの情報だったりとかすごく早く伝えてくれる方もいらっしゃいますし、あとはそうですね、10年前とかに知り合った方とかでも、まあ、今 SNS とかもすごいので、ふとしたタイミング何かのあれで元気ですかとか、私 も何かで 構あのメールとかをしたりして、その時には全然関係なかったこうトピックスというかつながりで、またこう5年10年後につながったりすることがすごく今あるので、あの仕事だけではなくてプライベートでもあのいろんなご縁があって、やっぱり大事だなとはすごく思っています。
これからワーキングホリデーでこっちへ来る人たちにどういうふうにアドバイスしますかね。
はい、そうですね、なんとなく今、まあ、コロナで、まあ特にメルボルンはあれですけど、日本でもコロナでいろいろね、あのしたかったことができなかったりとか、お仕事とかもそうだと思うんですけれども、であとはあの一度ね来られて戻る羽目になってしまった方とかもいるようなんですが、でも目先のことだけじゃなくて、あのなんとなく今できることとか今ちょっとやりたいこととかをいくつかこうちょっと手出して、まあ、中途半端になるものもあるかもしれないですけれども、あの興味の示すところ、いろんなことチャレンジしたり、いろんな人に会ってみたりして、でいつか絶対それがもうあの、まあ、種まきというかね、今 種まいて将来的に花が咲くような、誰かとつながっていいように絶対つながってくると思うので、あの、はい、目先のことにとらわれずにいろんなことにぜひチャレンジして、まあ、オーストラリアに来るなり、はい、考え一つの選択肢として考えてもらえればなと思います。
メルボルン在住の不動産コンサルタントアトキンソンカナさんでした。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。